はい、皆さんおはようございます。すみやです。今日も保育の味方に遊びに来ていただいてありがとうございます。昨日ですね、ちょっと思い立ってですね、ここ半年ぐらいに、アップしたですね音声をずっと聞き返してたんですけど、通勤の行き帰りでね、僕はあの配信が間が空いてしまうのがずっと3月2月以降ぐらいかな続いていて、毎回のように言い訳をしていることにですね、聞き返してから気づいてですね、こんなんどうでもいいわと思いながらですね、もう反省を、はい、しておりました。どうでもいいですね。最近はこういうことに忙しいとかですね、もう本当に言い訳っぽいことを喋ってたなと思って、はい、申し訳ないというか、ね、自分に対しての言い訳なんでしょうね、多分ね。はい、余計なことばっか喋ってるなと思って聞いてました。すいません、付き合いさせてしまって、はい。ということで、ここ最近ですね、いろいろ考えていることをですね、皆さんにお伝えしているんですけれども、今日はですね、子ども感を鍛えるのその2ということでですね、最近も子ども感のことをですね、考えている、ここ最近喋った生活経験のことだったりとか、そういうのをもう全部絡んでくる話としてですね、考えているところがあります。生活経験とか主体性とか、で宮崎に行ったフィールドワークとか、いろんなことをここ最近没入体験とかね、こういうのは全部僕の中ではつながってきている話で、それは大学生の指導の話にも全部つながってきていると。スポーツの夏ぐらいに仙台育英の須江監督のお話もさせてもらったと思うんですね。最近の出来事っていうブログでですね、はい、そういうのも全部僕の中ではつながってきてる話で、ずっとこう同じようなテーマで考え、本を読みっていうことをしてきているので、子ども間の話ですね、夏、あれいつぐらいだったっけ、7月の末ぐらいだったかな、に配信したやつの続きということで、そこに今あれですね、リンクを貼っているので、はい、それの続きみたいなことを少しお話ししようかなと思っています。で、前回かな、高橋勝先生って、横浜国立大学の高橋勝先生っていう方の著書の話も少ししましたけど、そこら辺が今僕の中では非常に大事な、思考の、施策の、パートナーとしてですね、本を読みながらいろいろ考えてるんですが、今日はちょっとその話を中心にしていこうかなと思うんですが、まず、子どもの反対語ですね。子どもの反対って何なんだっていうか、子どもが反対語なのかな、大人、要は大人ですよね。大人と子どもをどう定義するかっていう話ですね。子どもの発見というのがですね、20世紀は子どもの世紀ということもあってですね、アリエスですかね、子どもの発見という本を書いていますけれども、子どもっていう概念は昔はなかったですね。17世紀18世紀とかはそういう概念はなくて、で、要は発明なんですよね、子どもと位置づけるっていうことはね。今の現代社会を生きている我々にとっては子どもっていうのは自明のことでですね、疑いようもなく子どもを位置づけてるわけですけど、そんなことはなくてですね、これはもう社会的に発明されたものであるということなんですね。ということは定義があってですね、ということは大人ももちろん定義をしなくてはいけないということになるわけですね。で、いろんな視点がある、その精神的なもの、例えば成熟とかね、成熟って何なんだみたいなこともあったりして、これはこれでまた僕も考えてはいるんですけど、僕が好きなね、フランス哲学、フランス、レヴィナスの、研究をされている内田達先生なんかは、成熟は複雑化していくことっていうことをね、おっしゃってたりしますけれども、そういう視点もあると思うんですね。で、一方で20世紀は子どもの世紀でもありますけど、経済の世紀でもあるので、経済がもう全てを席巻したと、あらゆることを経済の観点で考えるようになっていますので、こういうものも経済の観点で考えることになると。 ということで考えるとですね、社会をこう維持するための、まあ、生産活動とか、まあ、制度、社会制度ですね、を維持したりですね、作ったりするために、まあ、労働すると、つまり、まあ、社会的に自立してる、経済的、社会的に自立している人ということが、まあ、今、大人のですね、一番の定義なのかなと。まあ、子育てもですね、子育てが一段落するみたいな表現って、子供が経済的に一本立ちした時に大体言ったりしますよね。はい。まあそういう意味では、なんだ、高卒で働いてる18歳も、まあ一応大人ということになるのかなということになりますし、僕は28歳になる年で就職してますので、普通、高卒で就職する人より10年も長く子供でいたということなのかもしれませんが、はい、しかも大学を私立高校を私立大学に入れていただいて、その後アメリカ留学をして、その後大学院に行ってということで、はい、親になってからはですね、いい迷惑だっただろうなとは思うんですが、はい、それはそれで、まあ、ね、いろんな思いもあって、自分の子供がそういう風にしたら、まあそれはそれでいいのかなと思ったりはしてますが、はい、まあいずれにしてもですね、経済的にこう保護されている立場を子供というのかなということですかね。はい。で、ちなみに高齢者とも、これで言うとですね、高齢者という位置づけは、まあなんとなく今は後期高齢者とかいう表現もありますけど、定年60とか、まあ大学の世界は65ですけど、定年した後なんとなく高齢者感が出てきてですね、はい、るという感じがあります。まあ今はね、さらにその後も雇用があって70歳ぐらいまで働いてる人ってたくさんいますし、仕事もまああると思いますし、私自身もできればなんだかんだ70ぐらいまで、特任とか非常勤とかでですね、大学で教えられたら幸せかもなと思ったり、でまあ僕はね、年いってから自分で、保育園か何かね、こじんまりとできたらいいななんてことも思っていますので、それがね、できればいいなと思いますが、まあ、いずれにしても社会的な活動から離脱した人を、まあ、高齢者というようなところもあるのかなと、年齢だけでもないのかなという感じがあります。だから一面生産者である人を、まあ、成人とかですね、呼び、でそれ以外の前段階を子ども、後段階を高齢者みたいに呼ぶと、非生産者である人たちね、っていうような位置づけっていうのもあったりするのかな、そういう見方もあるかなという気がします。で、子供ってよく未来がある存在だというふうに言われたりとか、保育の世界でも結構疑わずにですね、保育してる人たちがその土台を作ってるんだというふうにこう考えてるっていうのは、まあ、あると思いますし、教育とか保育ってそういうもんだっていう位置づけがですね、多分あんまり疑われずに、なんだろう、ある程度の納得感は得られるんじゃないかなと思うんですね。で、まあその裏にある前提ってなんだろうって考えた時に、さっきの定義が絡んでくるんですけれども、決してですね、幼稚園にいる5歳児がですね、その後平均寿命がまあ仮に80歳だとした時に、75年という未来があるからっていう、その時間だけを指してるわけじゃない気がするんですね。つまり人生の中心は、大人になってこう、例えば良い仕事に就く、良いに限らないんですよ、仕事ついてお金を稼ぐとか、誰かに貢献するとかですね、家族を養うとかですね、その中で楽しい経験ができるとかですね、大人になったら自分でお金を稼ぎ、自分のお金を持ちみたいなね、そういう未来を想定しての未来があるっていうこと、可能性がある、要は有名ななんかスポーツ選手になるとかね、そういうことも含めて言っているような気がするんですね。で、その高橋勝先生ですね、経験のメタモルフォーゼという本をの中でですね、それをですね、図解してくれてると。でこれで大人の位置づけを変える、大人の位置づけを変えるっていうか、人生のライフサイクルの形をですね、違った想定をして理解したら、 子供への眼差しも変わるんじゃないかっていうことを提案してくれてるんですね。で、そこに写真を貼らせてもらいました。本当は図を描ければいいなとも思ったんですけど、まあそこにあんまり時間かけてる意味もないので、本そのままですね、本のページをですね、私が持ってる本の汚い、もう黄色でピヤピヤ線引っ張ってますけど、のところをちょっと写真出しましたけど、図1を見てもらうとですね、今想定されてる人生って、まあ台形のこんな形なんじゃなかろうかということなんですね。要は、子供期で、頂点の方まで上がっていく。で、壮年期、まあ、成人ですね。生産年齢と呼ばれる、まあ、大体20代の前半から、60代ぐらいまでを、の40年間、人生の40年間を想定していて、その前の20年間が子供期、その後の20年間が老年期みたいな、大体そういうことを想定していると。いうことですね。で、一方で、丸型、図2のとこですね。丸型、のライフサイクル、円環型みたいなライフサイクルを想定している、したらどうかということを、まあ、提案していると。ぐるっとこう一周すると。で、上は経済的な、経済型、ライフサイクルって言ってもいいのかなっていう気がします。で、丸型っていうのは昔は農耕生活をしている時はこういう丸型だったというかですね、それぞれに同じような家の仕事の農業があってですね、老年期になっても要は定年なんていう概念はなかったので、死ぬまでずっと働いてるわけですよね、農業してて。でも体動かなくなったら今度知恵があったりとかして、こうそれぞれ役割が違うだけっていうことですね。壮年期は体が強いので実際に体使っていろんなことする。でもちろんだんだん知恵もついてくるので、高齢の人といろんな話しながら、でおちびちゃんたちも体は動く、まだ知恵はないかもしれないけど、だから手伝うことでいろんなことを覚えていくということで、みんなが働いていたという感じですかね。それぞれできることをしていう感じかなと思うんですね。はい。で、その農耕社会も円環型の循環型の、ライフサイクルであればですね、人生を四季に例えるみたいなことも、まあ、考えられたのかなというふうに思うんですけど、なんか経済型だとなんか、なんだろうね、春と夏と冬みたいな感じかな。なんか、なんかもうちょっとぶつ切りな感じなのかな。こう緩やかにこう四季みたいな感じでもないような気も、はい、します。はい。で、まあいずれにしても子供が未来ある存在であるとか、あと発達とか成長っていう概念って人生に頂点を想定するから成立する考え方ですよね。発達とか成長っていう考え方もなかったので昔は、っていうふうに考えた時に、この台形型ので子供なり人生を見てると、今のような子供、小さきものということで、位置づけられるし、この円型のやつで見てるとまたこう違った見え方がしてくるんじゃないかなというふうに思うんですね。要は人生の時期でしかないというかですね、そうなるとそれぞれの個性ですね、全部個性だと思うんです、その円環型で見ていったらね、っていう。外を小学生が歩き始めましたね。はい、どうでもいいですが、はい。で、例えばさ、例えばさってなんで急にタメ口になるんだ。障害者もそうだと思うんですよ。僕、障害がない人みたいなことを想定して、僕らは健常者で障害がある人はかわいそうな人みたいなんで、インクルーシブなんていう言葉を使ってですね、結局僕インクルーシブっていう言葉も障害ある人を排除、一旦排除して、でその人を仲間に入れて一緒に暮らそうっていう概念ですよね、インクルーシブって。で、僕の考えで言うと、僕は例えば短期だとかですね、そういうなんていうの、欠陥というか人と違って極端に何かができないみたいなことがあるわけですよね。誰でも多分あって、なんだろう、ちょっとゆっくりすることもできないし、なんか今日僕ここ最近ちょっと偏頭痛がひどくて体調悪いんですけど、 休めないんですよね。今日もね、絶対朝9時まで何もしないとか思ってるのに、結局この録音してるしね、なんかできないんですよ、休めないんですよ。で、そういうのも、まあ言ったら、そのなんて障害って言わないのかもしれないけど、でもなんか、まあ、個性というか、いびつさなんです、要は。で、目が見えないとか、耳が聞こえない、もちろん、それもいびつさなんですよ。で、目が見えない人が生活しづらいのは、目が見えないことが理由ではなくて、目が見えない人が生活しづらい社会を作ってるからですよね、みんな、目が見える人たちが。っていうふうに考えたら、個性なわけでしょ。で、インクルーシブもへったくれもなくて、それを一旦排除した上でインクルーシブって言ってるのは、目が見えてる人たちの、なんていうのかな、エゴなんですよ、僕に言わせると。っていうのが、だから個性を認めるっていうのは、違いを認めるっていうのは、頂点を想定するわけじゃないはずなんですね。っていうことです。で、そう考えたら、子供は子供で、その成人を頂点とするピラミッドというか、台形のそのあれを、あの人生を想定するんじゃなければ、子供は確かに情報は持ってないかもしれないけど、情報を持ってないからこそ柔軟性があったりとか、みずみずしい、すごいこう、僕らではもう絶対持てないような好奇心とかですね、世界観を、こう自由自在にこう構築することが可能っていうことですよね。それは僕らにはできない、高齢者にもできないっていうことでもあるわけですよね。だけどその頂点を想定して、小さきもの、可愛い人、天使みたいな、もう可愛い、それは見た目は確かに可愛いですよ。だけど可愛いだけの存在じゃないでしょ。悪意もあるし、嘘もあるし、でそれはそれで生きていく上ですごく大事なことなわけですよね。だからそういう、なんていうのかな、そういう見方で子供感を持った、そういう眼差しを持った時に、子供のことを見えてくることってかなり違う気がするし、周りにいる保育をしている人間たちはですね、子供の感じ方とか、子供にどういうふうに耳を傾けるかとか、子供が味わってることをただ可愛いとか、成長していない何かに欠けた人ということじゃなくて、その人自身が味わってる世界をの中に入れてもらうというか、共に味わうというか、別に入れてもらうっていうその上下の関係でもなく、本当にこうそれぞれ人生の違う時期を生きている対等な仲間っていうのかな、人類としての仲間というのか、そういうものとして見えてくる、立ち上がってくるんじゃないかなと思うんですね、子供という存在がね。はい、だから小さきものということではなくて、オリジナルな個性を持った存在でもあるし、個人としてのね、で人生の時期としてもスタート地点なのかもしれないですけど、そこにある子供の子供時代だからこそ持っているものっていうものが見えてくるんじゃないかな。ただ可愛い可愛いじゃなくてね。はい。で、僕はこれを思うとですね、最近自分もまあ年を重ねてきて、高齢者の自分の親もね、こう、まあいい年齢になってくるわけで、って思うと、高齢者も一緒なんですよね。で、高齢者になるって、まあ、僕の感覚では社会から追い出されることっていうことだと思っているんですけど、で、それがね、高齢者になることは、どっちかっていうと嫌なことっていうふうに思っている人も、まあ、中にはいるんかなっていう気もするんです。まあ、もう高齢者ってもう本当にね、100人100色なんでね、一概には言えないんですけど、でも、高齢者になることの幸せって感じられない人も中にはいるんじゃないかなっていう気が、するんですよね。だけど、そうじゃない生き生きと生きてる高齢者もたくさんいて、で体や細胞が衰えたからこそ見えてくる世界とか、体が動かなくなって見える世界って僕はあると思っているし、年を重ねたからこそ理解できるっていうこともあると思うんですね。で、そこにも書かせてもらいましたけど、僕5年ぐらい前にある本を読んで全く理解できなくてですね、もうすぐ10ページ、まあ10ページ、もうちょっと読んだから、2、30ページ読んで、もうやっぱり無理だなと思って、一回置いた本、まあそんな本山ほどあるんですけど、特に哲学系の本は難しいので、別の本を読んでですね、こう学術的な言葉の意味をですね、ある程度こう取っていかないと、こう入ってきにくいっていうものがあるので、 で、別の本をいろいろ読んでですね、久しぶりにこの間手に取ったら、まあスラスラ入ってくるんですね。別にその学術用語が少し分かったからっていうことだけじゃなくて、何かが違うんですよね、やっぱりね。で、これはやっぱり経験とか今まで積み重ねてきた勉強だったりとか、そういうものがまあ関わってくるわけですよね。で、経験とか知識っていうのは決して衰えないし、あの知的瞬発力とか知的パワーとか持久力は衰えますよ、もちろんね。僕ももう夜どうでしょうね、9時以降、あ、まあでも人と喋ってたらまあ夜遅くても頭回るんですけど、本読んだりとかなんか思考をしたりするのは9時以降はやっぱりちょっともう難しくなっているかなっていう気はするんですけど、なんか電池が切れてくるというか。だけどそうじゃない部分で、まあその分朝が早くなりますし、変な話、朝6時ぐらいから全開で何かできますしね、全然ね。午前中は全然昔と変わらずにエネルギッシュですし、その時間に勉強していることとかやっていることは、やっぱりすごい楽しい。20年前よりも今の方がずっと楽しいし、勉強してても本当にやりたいこといっぱい出てくるし、読みたい本も山ほどあるし、行きたいとこもたくさんあるし、ってなると、まあね、50代ってそういうことなの、40代50代ってまあそういうことなのかもしれないんですけど、だからまあ要は人生の時期なんですよね。だからもしかしたら本当にこれから面白くなっていくのは、経済活動とか社会維持の活動から離脱できる60歳以降なのかもしれないということを考えて、まあそれはそれで面白くない部分もあると思うんですよ。社会の動きに直接的に関与できないみたいなこともあるのかもしれないんですけど、やっぱりそっか、特に大学で生きてるからなのかもしれないですけどね、そういうふうに思ったりします。で、そう思うと、いわゆる、まあ、僕ら社会で働いてる多くの大人にとっては、子供とか高齢者っていうのはいわゆる他者みたいな位置づけになるのかなというふうに思うんですが、そういう人たちに対してどういう眼差しをこう向けることができるかっていうことを考えた時に、こういう今日お話ししたようなことっていうのは非常に関わってくるし、そう考えた時に子供って本当に全く違う姿が立ち上がってくる、同時に高齢者に対しても違う姿が立ち上がってくるというようなことが起こってくるのかなということをすごく考えています。で、今最近はですね、この他者という言葉もキーワードでですね、実は他者論っていうのがですね、哲学の世界の中にはあって、いろんな人が他者とは何かっていうことを言ってるんですね、実はね。で、次のキーワードはそこだなというようなことも思っていて、まあこれは保育においてなのか、大学教育においてなのか、どういうふうに、何がどういうふうに関わってくるか全く僕にはまだ見えてないんですけれども、まあそういうところにちょっと今、片足じゃねえな、もう両足かな、はい、突っ込みながらですね、いると。で、こういうなんが見え方が変わってきた時に、僕は研究としては遊びの環境の研究をしてますけど、そろそろ結構本腰入れて動画の観察を したいなと思って、今動画の整理をしたり、取りに行かせてもらってる動画の整理をしたりですね、どういうふうな順番でやろうかなっていうことを考えてるんですけど、これの見え方ももしかしたら変わってくるんじゃないかなっていうことにすごいワクワクしてる、期待感があるという感じがあります。なので、やっぱりこういう原理的なもの、最近ちょっとこういう話多いですけど、やっぱりこう理念というか哲学というか、そういうところを考え直す、しつこく繰り返し考えるみたいなことをこれからもしていきたいなと思いますし、それが研究の中身に生かされていくとこういいなと思って、やってます。はい、もちろん保育実践、教育実践の中にも関わってくるのは間違いないので、ぜひですね、先生方も お考えいただいて、特にあれですかね、経験の豊富な先生方なのかなという気はしますけれども、はい、まあ、若手の先生も自分なりに考えていただいて、はい、いただけるといいのかなと思います。はい、 今日のニュースであれですね、谷村新司さんが亡くなったっていうニュースが朝からいっぱい流れてましたけれども、はい、なんかあれですね、昔から知ってる方がこうやって年を重ねると亡くなっていくと、まあ寂しくなるということもありますけれども、まあ人生ですからね、サイクルで回っていますので、後に残ってる人間がしっかりと生きていって命をつなぐっていうことが大事なのかなっていう気もしますので、はい、まあ寂しい話ですが、今日はなんかなんとなく谷村新司さんの曲でも聞くかと思ったりしてますけれど、はい、ということです。はい、秋晴れの日が続いてますので、心地よい天気を楽しみながら今日も一日頑張っていきましょう。はい、それでは長い時間お付き合いいただいてありがとうございました。また近いうちにお耳にかかりたいと思います。それではまた。